皆さんこんにちは、石堂優子です。優子の独り言お届けします。このチャンネルは札幌でヨガ講師で、ちょっとやり直しごめんなさいね自分に受けてしまった。このチャンネルはヨガ講師そしてエッセンシャルオイルスタイリストを、しております。石堂優子がただただおしゃべりしているチャンネルですこれだけを話すのにちょっと噛みすぎてしまいましたけれどもね。はい、今日はですね、運転していない時間に収録しております。私先日ですね、娘と娘といる時間ってなるべくスマホとかパソコン見ないようにね、したいなって、当たり前のことだけど、私の仕事っていつでもできてしまうし、もうなんか四六時中できてしまう感じがあるので、まあ現代そうですよね、フリーランスの方は。なのでもうなんかもうできるだけ遠くに置いて、まあ向き合うとか、まあ一緒に絵本を読むとか、一緒におままごとをするとか、まあそういう時間をすごくね大切にしてるんですけど、一緒にねディズニーの映画を見る時間もたまにあって、そうで、この間ソウルフルワールドを見たんですよ。まあ、なんか結構大人っぽい映画も見てて、まあ、途中でポニョ飽きてなんかお絵描きしだしたりするんだけども、まさしくソウルフルワールドはもう大人のための映画っていう感じだったからさ、もう結構序盤で飽きてたんだけど、もう私も入り込んでしまって、例のごとく、そうなんかねすごかったな。なんかインサイドヘッド2もすごかったし、モアナ2もすごかったし、最近のディズニー映画ってすごく私の心に触れるところが多いから、おすすめはたくさんあるんだけど、そう今日はねソウルフルワールドの話をねちょっとしたくって収録ボタン押しました。なんかね、そうジャズピアニストの主人公が夢を叶える直前に穴に落ちて、マンホールの蓋が開いたところに落下して、あの世の方へ行ってしまうところから始まるんですね。あ、ごめんなさい、ネタ割れしますので、これから見たかったのにっていう方は今すぐに切ってくださいねそうで、そうあの世に行ってしまってから、その生まれる前の人間が生まれる前の魂たちがいっぱいいる世界で、可愛らしい魂がたくさんいる世界で、22番っていうなんかこう迷える魂と出会うんですね。で、なんかこうその魂と一緒に地上に降りる準備をしている、なんかこう魂たちがいて、その中に22番っていうちょっと厄介者がいるんですけど、その厄介者と一緒に早く夢の直前に戻りたくって、いろいろ試行錯誤するっていう映画なんですけど、まあなんかこっからは内容言わないんだけどね、もう本当めちゃくちゃ深すぎて、もう途中からなんかこう気持ちの中で私は正座をして見ていたんですけれども、まあなんか結論ね、なんかこう何かのために生まれたとかさ、なんかこう生まれてこうだんだんだんだん年を取っていくと生きる意味を見出そうとかさ、なんか急に深い話に今日もなっちゃいそうなんだけど、まあするんだけどさ、なんかこう例えば私はじゃあその主人公だったらピアニストになるために音楽を奏でるために生まれてきたんだとかさ、ね、私はヨガを伝えるために生まれてきたんだとか、まあちょっと前の私で言うと、私はお母さんの気持ちを救うために生まれてきたんだとか、なんかこう何かのためにってこう自分の人生に意味を持ちたがるかなっていうのがあって、まさしくその映画の中でも主人公はそういう境地になるんだけれども、でもなんか結局はもうなんかこう味わうっていうことが なんかすごく大切だし、生きる意味というか生ききるっていうことなんじゃないっていうのをきっとこの映画はね問うてるんだなってすごく私は感じたんだけれども、そうなんかさ、やっぱり役割がたくさんあるから、私まあ皆さんもきっといろんな役割を持ってると思うんですよ。例えばお母さんとか妻とかさ、娘とか誰かのお姉ちゃんとか妹とかさ、会社のこういう役職とか、私だったら、ママだったり奥さんだったり姉ちゃんだったり、ドテラの、ちょっとしたコミュニティのリーダーだったりとか、ヨガの先生とか、なんかいろんな役割があるけど、まあそれはさ、私すごく大好きでやってるし、生きる意味だったりもするんだけど、でもなんかこう石堂優子、まあ石堂も役割になるんだったら優子っていう一人の人間として、なんかここに生まれ落ちて今感じている空気感だったりとか、あったかいな、寒いな、気持ちいいな、気持ち悪いなとか、お風呂入ってすごく緩むなとか、癒されるなとか、嬉しいな、楽しいなとか、まあヨガだったら、あ、すっごいシャバーサナ気持ちよかったなとか、このドテラだったらこの香り今の私にめちゃくちゃ心地がいいな、いい香りとか、娘といる時だったらものすごく可愛いな、大好きだなとかさ、ご飯食べてる時だったら美味しいな、ただただ深呼吸する、その息吸ってるな、吐いてるなっていう、その自分がいるっていうことを目いっぱい感じるその瞬間こそが、なんか喜びだったり生きる意味なんじゃないかなって改めてね思ったの。超語るけど当たり前のこと言ってるでしょ。でもなんかめっちゃさ、なんかそこの本質ってやっぱりすごくたくさんの情報が溢れている中で、なんか忘れてしまっていることなのかなって現代人がね思うんですよ。そして日本ってこんなに四季がはっきりしていて、こんなに食べ物が美味しくって素晴らしい国じゃないですか。なんかさ、私もいろんな情報を見るからさ、なんかがっかりしたりとか失望したりすることたくさんあるんだけど、この国に。でもさ、なんか私のおじいちゃんとおばあちゃんとおじいちゃん韓国人だからこそ、こういう話小さい時からしてきたんだけど、日本っていう国は本当に美しいんですよっておじいちゃんが言ってたの。そして本当に食べ物が美味しいんだって、四季それぞれの。特にね、おじいちゃん言ってたのはね、果物がものすごく美味しいんだって、日本の本当に言ってた。そしてなんか物がとても繊細だし、作るものがね、例えばお菓子とかさ、そう、なんかそして日本人の気遣いって素晴らしいって、おじいちゃん日本が大好きっていつもちっちゃい時から私に教えてくれてたの。一番近くにいたおじいちゃんね。そう、何喋りたくておじいちゃんの話してたんだっけ。あ、そう、日本って素晴らしい四季があってさ、その生きる喜びをすごく感じやすい国だと私は今でも思うんですね。そうだからさ、そのさ、今ここっていうのをとっても味わえる国に生きているお母さんだからこそ、まあ、お母さんって言ったのは娘が大切だから、それをね娘に教えてあげたいし、教えるっていうのは私が口でこうなんだよって教えるんじゃなくて、一緒に体感するっていうこと。そう、一緒に体験これからもねしていきたいなって思うし、こういう本質が体で感覚でわかるような人生を一緒に生きていきたいし、 なんかそう感じられる人であってほしいなって。めっちゃ iPad も見せるし YouTube も見せてるけどさそう、なんかそういうの大切にできる人が一人でもね、増えたらいいなってエゴだけど思うんですよ。そう、それがさ、ヨガでもできるし、ドテラっていう純粋なプロダクトを私は伝え広めている立場だからこそ、私から受け取ってほしいなってすごくね思ってるの。うん、そうで、ちょっとドテラから離れるんだけど、話は来月20日から2泊3日で北海道の真ん中の旭川のね、ノルハイムっていう場所で、私じゃないんですけど、私の自己肯定感のセルフラブキッズの先生の倉本奈々子さんと、あと私の大親友のノゾっていう子がね、トゥーザさんっていうプロダクトというか、香りとか、まあいろんなね、うん、なんだろう、ハーブティー売ってる時もあるし、なんかパルサントとか扱ってる時もあるのかな、なんかもう私の大親友なんだけど、のぞが一緒にリトリートやるんだけど、私その2人を引き合わせた人としてスタッフとして入るリトリートがあるんですけど、そう、五感をとっても感じられる3日間を一緒に暮らすように過ごすリトリートがあって、もうすぐね締め切りなので、気になってたよっていう方はぜひノックしてくださいね。急に告知になっちゃったんだけど、そうでね、私すごくそれ楽しみにしてるんだけど、なんかそこにね、一緒に娘も連れていくのも実はね楽しみなんだよねそう、本当はね置いていこうかなって思ってたんだけど、そう連れていくことにしたんですよ。そう、何かいろいろ起きそうな気もするんだけどママっ子だからでもそれすら楽しみかも。うん、ね、なんかそう、そういうなんか自分にこう帰っていく、純粋な自分に帰っていく方法を、私はねヨガとドテラっていうのがね近くにあるけれども、これからももしかして何かに出会うかもしれないけど、今のところベストな2つを伝えてるんですが、うん、なんか私がその2つの一番のファンであり、一番のなんだろう、なんて言ったらいいんだろうな、相棒というか、うん、なんかもう身近なもの、なんか例えが思い浮かばないぐらい身近にあるものなんだけどさ、そう、その良さをねこれからも伝えていかせていただきますねっていう、なんかあれ？ディズニー映画の話してたんですけど、そうそうそう、本質をねすごくなんか言う映画がもう本当に近年たくさんあるなって思ってて、あとさ、なんか今日もうこれ以上映画の話してたらさ終わらないからさ、詳しくは話さないんだけど、なんかアナと雪の女王2ってさ見たことありますか？これ聞いている皆さん、アナと雪の女王2、なんか私2の話さすっごいなんかゾワゾワするんだけど、ソウルフルワールドよりもするかもしれないんだけど、ちょっと見てみてほしいんだよね。あれ潜在意識の話だと思っててでもちょっとこれ話すとキリがないから今日は話さないんですけど、私もアナと雪の女王を見てゾワゾワするとかわかるみたいな方、ぜひメッセージください。盛り上がりたい次回するかな、この話。しないかもしれないけど、そう、私はこの映画がディズニーに限らずおすすめだよとか、何かある方もぜひ私に教えてください。なんか最近さ、ソファーに座って映画を見るって最近じゃないな、もうここ5年ぐらいあんまりできてないので、そう、でもね、そういう時間も大切にしたいなっていう私もね実はいたりするので、 おすすめあったら教えてください。では今日はこの辺にしたいと思います。今日も聞いてくれてありがとうございました。じゃあねー。